それでは、申命記の8章ですね。申命記の8章です。モーセが晩年にイスラエルのために残した言葉、そして命令を、立法を守り行いなさいというこの、ことをずっと何度も言っているのがこの申命記でありますけれども、前回からですね、具体的にホレブ、つまりシナイ山ですね、において神が実戒を与えられたところ、そしてそれを一つにまとめ、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというですね、そして主が彼らを慈しみ愛ししたい愛によって応答していきなさいという応答、この呼びかけになっているわけなんです。そして神はイスラエルを約束の地に導き入れたいと願われているわけなんですが、神様が心配していることはですね、祝福をしたいけれども祝福がかえって、この神から彼らを引き離す原因にもなり得るという懸念をですね、神様は持っておられます。私たちが、この人間の生活でも同じですよね。豊かになれば幸せになるかといえば必ずしもそうではない。なぜかと言ったら、その富のために大切なものを捨ててしまうからなんですよね。で、そのことがこのイスラエルの民も約束の地に入った後で起こり得る、十分起こり得るわけなんですね。で、それでこの8章があります。ではご覧ください。1節です。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。でもですね、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうかあなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。このように神が教えられようとしたことは、特に主の口から出るもので、人間というのは生きていくんだよということがあるんだけれども、それを知るためにはまず富がない状態において神が彼らを生かすという経験が必要だったわけですね。で、それを神様がこの40年の荒野の旅において訓練を与えることによって、それでそこで得た教訓、レッスンをですね、新しいこの約束の地にも適用させていきなさいというのがここに書いてあります。で、第一礼拝じゃなくて午前礼拝ですね。午前礼拝のテープをですね、どうか聞いてください。そこで神の真実の愛についてですね、改めてここから学びましたので、どうか聞いてください。で、次に、あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ湯と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。 このように約束の地は非常に豊かなんだよということです。今エジプトから彼らが出てきたことを、この忘れないでください。ナイル川はありますけれども、水の流れと泉というのはないわけですよね。いわゆる川っていうか、ナイル川以外のものはですね。で、谷間とか山っていうのはないですよ。ただだだっ広い平らな地があるだけでですね。そして穀物果実が豊かに産出され、で鉱物も出ます。鉄や青銅ですね。で、ネゲブの南部にですね、赤道のこの土になっているですね、地域があって、ティムナー国立公園というのがあるんですが、そこを見るとですね、確かに銅が出る、産出されるところなんですね。だからここはですね、比喩で書かれているので、事実その地形のこの詳しいことをですね、このモーセは話しているわけなんです。そして最後のところが大事でした。あなたの神主を褒めたたえなければならない。ヤコブ書にはこう書いてあります。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさいとです。先ほどの午前礼拝においては、日本は医療技術が発達している、だから神様が何か働いてくださる、癒しを行ってくださるという証が、目の見える形ではなかなか見ることはできないという話をしたんですけれども、だからといって医療技術そのものをですね、呪いのように思わなくていいわけなんです。むしろそれを感謝していく、それゆえに、その豊かさのゆえに褒めたたえていく、この素晴らしい豊かさを与えてくださった方に栄光を期していかなければいけない。すべての良きものは神から来ているわけなんです。事実、日本を考えてください。定期検診やきめ細かい医療制度のおかげで世界一の長寿を達成できているんですね。で、このことについて日本の人がどれだけ感謝してるか、誰に感謝するのか、で、それを与えていない、それを与えているその源に対しての感謝がないから、そこ、それを対象がないから、ゆえに閉塞感がいっぱいになっているわけですね。本当にここまでしてくださっている神を褒めた対応ではないか。これだったら鬱にならないんですよ。あ、私は落ち込んでる。ちょっと待ってよ、あなた生きてるじゃない。神を神として崇めないという根本的な罪について、ローマの一章に書いてあるわけですけれども、そこに21節にこう書いてあります。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。で、次に11節で、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そのようなことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなた方のために、水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。先祖たちというのはアブラハム、イサク、ヤコブのことです。このようにして、試練の中にいる時よりも、祝福の中にいる時の危機が大きいんだということがわかるかと思います。 富またはそれにまつわる名声ですね、これは魔物のような力を持っているわけなんですよ。最も大きな権力って何なのか、国の権力よ、それよりももしかしたらもっと強い力を持っているものは何かと言ったらお金ですよね。黙示録ですね、イエス様が地上に戻ってこられる直前に、あるこの世の姿が国の指導者とこの淫乱を行っている売春婦の姿が出てくるんですよ。バビロンと呼ばれています。国の指導者たちを自分のものとして金、あの金の杯をですね持ってですね、ブドウ酒を飲んでいると、紫の衣を着ていると、王のように振る舞っていると。そして17章にそれが書いてあるんですけど、18章には商人が出てくるんですよね。いろんなものが商売として、そして皆が魔術に騙されていた、つまりなんかこの魔術にかかったようにですね、実体のないものにお金を使っていく生活をしていくというですね、その姿が商業主義ですよ、まさにね。お金が結局イエス様が戻ってくる前にはもう神様になっているわけなんです。イエス様がこう言われました。あなたは神にも使え、また富にも使えることはできません。またイエス様は、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。で、この富または名声がですね、徐々に私たちの魂を蝕んでいきますね。で、自分自身を欺くようにして、自分は神様を信じているように振る舞うんですけれども、もう実際は全然違うものにより頼んでいるということがよく起こるわけなんです。今あのエビスバイブルスタディではサウルの生涯を学んでますけど、まさにサウルがですね、私は主に仕えてきました、主の言葉を守りましたと言いながら、もう主に思いっきり逆らっているですね、行動を行っている姿を見るわけなんですね。で、ここの処方箋、どうしたらへりくだることができるのか、苦しかった時のことを思い出すことです。それが今ここでやはりモーセが思い起こさせて、あなた方を苦しめて、そして幸せにするんだ、このことを持っている時に、あ、私というのは本当に霧や塵にしか過ぎないような弱い存在なんだけれども、神の恵みがあって今の私がいるんだということを思い出すことができます。だからパウロがこう言いました。主が言われたんですね、パウロに。私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。では19節、あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神主の御声に聞き従わないからである、ということで、高ぶりはですね、破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。これ箴言の有名な言葉ですね、16章の18節ですが。そしてモーセは、あなた方の前で滅ぼされる国々のようにと言っています。で、これがもうすでに彼らは滅ぼした国があります。シホンですね、エモリ人の王シホンとバシャンのオグを滅ぼし、これからカナン人の王国を次々と滅ぼしていきますけれども、同じように滅ぼされるんだよという警告をしているわけです。で、ユダヤ人もですね、悔い改めなければ同じように滅ぶんだよという警告をパウロはしているんですけれども、こう言ってんですね、観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべてのものに 上に下り、そして栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべてのものの上に下ります。神はエコひいきなどはないからですと。だから私たちはですね、自分たちが生きて救われるという幻想を描きがちなんですよね。日本は2人に1人が癌になる高確率なんです。2人に1人ですね。で、男性だったらもっと6割になります。だからここに男性、5人いますけれども、3人は、5人は6人か。 4人ぐらいはですね、がんになるわけですよ。でそうするとですね、聞くとですね、今頭の中で浮かんだのはその残りの2人だと私はっていうのを思うわけですよ、ね、やはり自分がそれにはならないっていうふうに思っちゃうんですよ。だからこれは霊的にも同じで、その私は神の裁きは受けないと、いろんなところでその霊があるのにもかかわらず、どうしても自分には特別な、なんかその神様の競輪があって、競輪たちのご計画があってですね、それで私は大丈夫だというふうに密かに思ってしまう。だけども同じように滅びるんだよ、もし聞き従わないなら神様の声に、ということであります。では9章に行きます。聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、あなたがアナク人に立ち向かうことができようか。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす日として、あなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。素晴らしいですね。神様はこのようにして確実にこのアナク人を滅ぼすことができるという約束を与えておられます。で続けて、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いために、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。先ほどは富による高慢な話をしました。富により頼んでですね、そしてはこれは私が気づいたのだというふうに思った。で今度はですね、正義に対する高慢なんですよ。だからこの神様によって用いられてカナン人を滅ぼしていくときに、神が正しい方だから、そしてカナン人が悪いものだから滅ぼすのであるんですけれども、自分が用いられているから、あたかも自分が正義であるかのようにですね、自分が正しいかのように錯覚していくという危険があるわけなんですよね。これを話しているわけです。で以前もお話ししましたが、カナン人が行っていたその悪というのが、もう本当に忌まわしい宗教儀式、幼子をこの犠牲としてですね、この捧げていくというですね、しかもその犠牲として捧げていく幼子というのは自分が欲しくないから、つまりその宗教儀式の中に霊的性的な盗作ですか、本当にものすごい忌まわしいこの性的なことを行いをしていくわけなんですよね。その結果ですね、子供まで殺していくと。そういうものに対する神様の裁きがあるんだけれども、また同時にイスラエル、ご自分の民であるイスラエルがそのような忌まわしいものによって影響を受けないようにするために滅ぼしなさいと言っているにもかかわらず、何かあたかも自分が正しいかのようにというふうに錯覚してしまう危険が、少なくとも私はありますね。皆さんどうでしょうか。で私たちはですね、人々が収めた成果によってその人と神との関係を、推し量ろうとするわけなんです。数多くの人をイエス様に導いた伝道者であれば、その伝道者は確実に天国に行く大きな報いを受けるというふうに私たちは思ってしまうんですね。けれども現実問題として、例えばカナダにいるある有名な伝道者、カナダのビリー・グラハムだとまで言われた人がいますけれども、彼は間もなくしてですね、私はもう その聖書に書いてある記述をこの知的に理解することはできないと言って、生涯、神様さようならという本を書いてですね、そして生涯不可知論者として生きてきました。そしてアメリカにいるこのジーザスムーブメントって、まあ、まさにカルバリーチャペルもその中にあったんですが、それですね、用いられた人がいたんですね。ものすごい人が救われました。けれども彼は実は同性愛行為を捨てることができず、エイズになって死んでたんです。私たちがこの神様に用いられているということが、その人が神様と正しいかっていうのを決められない。イスラエルどうですか。そうなんですよね、用いられるんですよ。けれどもイスラエル自身はうなじの怖い民なんだと。これからモーセはこれを永遠と話していくわけなんです。なんで神様がそういう人を用いられるのか。それは神様がその人、そこに聞いている人たちを救いたいと願って愛してるからですよ。愛してるから後にね、神様を捨てるような人であってもですよ、神様を用いる時があるんですよね。でここからとっても大事な話になります。それは自分の義と神の義の違いです。今イスラエルは自分が正しいというふうに思ってはいけないというふうに言いましたけど、で自分が正しいと思ってしまうわけですよね。でもモーセはこれから延々と彼らがいかに正しくなかったかということを話します。そして次に話すのは神がいかに正しいか、神に栄光を期していくんですよ。そして新約聖書を見ますと何て書いてありますか。立法の行いによる義によってではなくて何ですか。信仰による義によって義と認められる。神の義が信仰から始まり信仰によって終わるんだよ。神の義と人間の義のその違いが出てくるわけなんです。でまず必要なのが、先ほどの富と同じようにですね、初めはどういうものだったのか、どこから出てきたのかということを知る必要があるんですね。でこれいつも思い起こしてなきゃいけない、いつも覚えてないといけないわけなんです。で7節から、あなたは荒野でどんなにあなたの神主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地を出た日からそのこのところに来るまで、あなた方は主に逆らい同士であった。あなた方はホレブで主を怒らせたので、主は怒ってあなた方を根絶やしにされようとした。私が石の板、主があなた方と結ばれた契約の板を受けるために山に登った時、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。その後主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けられた。その上にはあの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がことごとくそのまま書かれてあった。こうして40日40夜の終わりに主がその2枚の石の板、契約の板を私に授けられた。そして主は私に仰せられた。さあ急いでここから下れ。あなたがエジプトから連れ出したあなたの民が堕落してしまった。彼らは私が命じておいた道から早くもそれて、自分たちのために鋳物の像を作った。さらに主はこう言われた。私がこの民を見るのに、この民は実にうなじの怖い民だ。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、その名を天の下から消し去ろう。しかし私はあなたを彼らよりも強い人数の多い国民としようということで、いかがですか。逆らい同士であったと言ってるんですよ。正しく従った時もありますよと反発したくなるんですが、私たちはです、ここのどこかで良いところも私ありますよって反発してくなるんですが、モーセがですね、これから論証していきますが、逆らい同士だったんですよね。で原点はどこかというと、この申命記の原点はホレブなんですよね。 何回も出てきましたね、火の中でホレブで主が語られたってあって、十回があったってあって、同じようにここでもホレブの出来事なわけですよ。でその時にあなたたちはもう本当に主に燃えてですね、うわーっとなって、そして主に従ったかって言ったら全然違うことを初めから行っていたんだよと。都合よく私たちは悪いことを忘れてしまいます。まあ、今自分に言ってるんですね、自分に、皆さんに言って、もう皆さんもそうかもしれないけど、自分にも言ってるんですけど都合よく忘れますね。そしてですね、なんかいいとこ持ってんじゃないか、で特に祝福されていくとですね、いいとこ持ってんじゃないかってこううぬぼれていくわけですね。で忘れてはいけない、ローマの3章の10節から12節、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいないですね。私たちは神の慈しみによってかろうじて立っていることができるものです。で私が尊敬するデビッド・ホーキンというこの牧師聖書教師がいるんですが、で彼がですね残している言葉でね、いくつか覚えているのがあってですね、その中の一つがすごく好きなのがですね、神の慈しみがなければ、もし隣に座っている人の心を全部見たら、見ることができたとしたらですね、あなたは即座に逃げていくだろうっていうですねわかりますか神の慈しみによって私たちはかろうじて生きてるんだよ。そして8節、あなたがホレブで主を怒らせたので、主は怒って、あれもう読んだかな、あ、そうですね、ごめんなさい、8節じゃないですね、もう読みましたね。そしてどこまで読んだっけ、14節まで読んだんですね。ですね、でこの14節こっちの方に行くとですね、この根絶やしにしようと、で代わりにモーセから新しい国民を作ろうとこう言ってるわけです。彼らはモーセのこれから行う取りなしがなければ根絶やしにされていったんですよ。かろうじて生き残ったんですよ。で今説明したように、神の慈しみがなければ私たちは御怒りを受けなければいけないんだということです。エペソの2章の3節に、生まれながら御怒りを受けるべき子なんだとあります。で次に15節いきますね。私は向き直って山から降りた、山は火で燃えていた、2枚の契約の板は私の両手にあった、私が見ると、見よ、あなた方はあなた方の神主に罪を犯して自分のために鋳物の子牛を作り、主があなた方に命じられた道から早くもそれてしまっていた。それで私はその2枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でそれを打ち砕いた。そして私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が主の目の前に悪を行い、御怒りを引き起こしたその犯したすべての罪のためであり、主が怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた激しい憤りを私が恐れたからだった。その時も主は私の願いを聞き入れられた。主は激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。私はあなた方が作った罪、その子牛を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れる川に投げ捨てたと。このようにモーセが取りなしをしていますね。そしてアロンも、これ出エジプト記には出ていなかったんですけど、アロンもですね殺されそうになったんですよ実は。でモーセがやはり取りなしをしたので滅ぼされなかったと。このアロンがあれですよね、金の子牛を作った人ですよね。もちろん民の圧力によって作ったんですけれども、その、作ったことは変わりないですね。あなた方はまたタブエラでもマサでもキブロテハタアワでも主を怒らせた。主があなた方をカデシュバルネアから送り出されるとき、登っていって私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神主の命令に逆らい、主を信ぜず、その御声にも聞き従わなかった。私があなた方を知った日から、あなた方はいつも主に 背向き逆らってきた。もうここまで来たらですね、イスラエルももう聞かざるを得ないというか、このタブエラというのはですね、あのホレブから旅立って間もなくしてからの出来事ですけども、民がひどく、この不平を鳴らしていた、宿営の端から火が起こされた。でマサというのはですね、水がなくてモーセに文句言って殺そうとまでしたですね。そしてモーセが岩を打ってですね、水が出てきたところです。でキブロテ・ハタワは肉食いてって言ってですね、むさぼってですね、で彼らは死んでしまったところですね。であとカデシュ・バルニアも、約束の地に入ろうとしなかった不信の、罪だと、いうことなんですけれども、これがありのままの姿なんです。で私たちはこれ過去の話でもう向上してると思いたいんですよね。けれどもうなじの怖い民なんだよと、あなたはまだ反逆の心があるんだよということを言い続けているのが聖書なんです。じゃあ私はクリスチャンになった意味があるんですか？あるんです。それが十字架です。私たちの肉というのは神に反抗するものなんです。神を怒らせるものなんです。それしかできないんです。ちょっと肉上達してるんじゃない、私の人間性というのも磨かれてないんです。いやここまで言う教会ってあるんですかって。なんでここまで言うかと言ったら、聖書に明確に書かれているのは、肉は向上するものじゃなくて肉は十字架につけるものなんです。殺すんです。だから自分は頼りにならないということを知っていく過程がクリスチャン生活なんです。自分がいかに反抗するものであるか。だからこの自分に頼っちゃいけなくて、これは十字架につけて死んだものとみなして、キリストと共に葬られたとみなして、そして必死になってイエス様についていく。だから恵みなんですよ。この信仰生活20年やって、信仰生活1ヶ月しかなくて、全ての人が同じところに立って、全ての人が同じように子羊、ほふられた子羊になるイエス様を崇めていくわけですよ。ですね。そして全ての人がただキリストのみを知恵とし、力とし、贖いとしていくという共同体が教会になっていくわけなんですね。だから十字架以外は私は誇りとしないとパウロは言いました。またパウロは私は罪人の頭だとまで言ったんですね。頭って言ってるんですよ。いやもっと悪いやついない、頭って言ってるんです。それはなぜかって言ったら、成熟するというのは霊的に自分の罪に敏感になっている人です。そして私は神の憐れみによらなければ決して神の前に立つことはできないことを一番知っている人です。あの私好きなのは牧会書簡で手持ってとかですね、テトスに書かれている挨拶を見るとですね、他の教会と少し違うんです。挨拶はですね、恵みと平安があなた方にあるようにからですね。でも牧会書簡はです、牧会者への手紙はですね、恵みと憐れみと平安があなた方にあるようにって書いてある。憐れみがないとやれないんだと。これが祭司もそうでしたよね。祭司も自分の罪の生贄をいつも捧げる、まず最初に捧げている、弱さを身にまとっているわけなんです。ということであります。そして次いきましょう。25節、それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。主は、私は主に祈っていった。
神主よ、あなたの所有の民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから連れ出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。この民の強情とその悪とその罪とに目を止めないでください。そうでないとあなたがそこから私を連れ出されたあなたの国では、主は約束した地に彼らを導き入れることができないので、またあの国では主は約束した地に彼らを導き入れることはできないので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせるために連れ出したのだと言うでしょう。しかし彼らはあなたの所有のためです。あなたがその大いなる力と述べられた腕と思って連れ出された民ですと。モーセの取りなしのこの何て言うんですかね、この勢いっていうのは何かって言ったら、あなたが選ばれたためです。あなたがこうやって選んで、もしあなたが途中でここで放棄したら、エジプト人がなんで俺のところからこんな災い下して、そして連れてってもあいつもあいつらも滅ぼしてるじゃないかって言って、あなたにそしりが行きますよ。全部神がなされたことだ。これが神の義なんですよ。神の義っていう言葉を聞いた途端、私たちピーンとくるのがですね、はい、これしなさい、あれしなさい、これしちゃいけない、私たちに義を要求している義のことを考えるわけです。これもあるんですよ。けれども神の義の第一前提は、神ご自身が義なんだ。神ご自身が優れているんだ。神ご自身に栄光があるんだ。神に全ての良きものがあるんだ。神なんだ。そして神の義には3つ目の義があります。それは与える義なんです。与える義です。それがですね、ローマ人の手紙に書いてある義なんですね。信仰による義。私たちが罪人なのに義と認められる、義と宣言される。それはキリストの義が私たちの義となっていく。私たち何ですか？自分がやったことを他の人のせいにすることは何て言いますか？責任転換って言いますよね。転嫁、間違えた、責任転嫁、まあ、転嫁じゃないや、そしたら間違えた、責任転嫁ですよね。ですね。で、なんだっけ、逆のことをやってるんですよ、神様は。ですから、義の転嫁をしてるわけですよ。義の転嫁ですよ。何にもやってないのに、悪いこと。あ、いいことやってないのに。でそしたら、あんたこれだけやることやりました、すごいですね、これはすごい、何もやってないんだけど、これをしてください。でイエスもその逆ですよ。何にもやってないのに罪人として飾られる。ちょこっとなんかね、こう自分がやってないことをこう言われただけでもですね、俺やってないのに、絶対やってないのにって一生懸命自分を弁護したくなりますよね。イエス様は全部の罪を負って自分のせいにした。でその代わりに私たちは何にもいいことやってないのに、イエス様がしたことが全部私たちのものになってるわけです。これ何て言いますか、おいしい話です。おいしい話、こんなおいしい話ないんですよ。でこれを信じれば、受け入れるものが義と認められるんです。これ信じないためですね。受け入れる必要があります。いやそこまで恐れ多いからね、もういいです、いいです、私はね自分でねこれ頑張ってやってきますから、もう苦しみを味わわなきゃいけないし、あそしたらそのままになっちゃうんです。子供のように受け入れていく人が本当にそのようにこの神様はしてくださいます。では10章いきましょう。話は続きます。その時主は私に仰せられた。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ、また木の箱を一つ作れ、その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板のにあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよう。それで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。主はその板にあの集まりの日に山で火の中からあなた方に告げた十の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。私は向き直って山を下り、その板を私が作った箱の中に収めたので、それはそこにある。主が命じられた通りであるということで、神様はやり直しを与えられています。
前にこの板はですね、モーセが打ち破ってですね、粉々に破ったわけですよね。それでも契約破られたよという意味を表していたんですけど、今度は神様また作りなさいと言われました。でこのことによって私たちはやり直してあげるよ。素晴らしい神様です。私たちの神様はやり直してくださる神ですね。またチャンスを与えてくださる神です。でそして興味深いのは神の指ですね、によってその石の板に書かれたという神ご自身の言葉なんだよということがはっきりと分かるわけなんですね。でこの聖書の言葉というのはですね、具体的に書いている人はここだったらモーセなんですよね。で他の人は人間なんです。でけれども、究極的に書かれているのは神様ご自身だということを忘れないでください。ペテロの第2の1章の21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。では次に6節いきますね。イスラエル人はベエロテ、ベネ、ヤーカンからモセラに旅立った。モーセはそこで死に、そこに葬られた。それで彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立って、グデゴダに行き、またグデゴダから水の流れる地、ヨテバタに進んだ。その時主はレビ族部族をえり分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って使え、また主の皆によって、祝福されるようにされた。今日までそうなっている。それゆえレビには、兄弟たちと一緒の相続地の割り当てはなかった。あなたの神主が彼について言われたように、主が彼の相続地であると。いうことで挿入的にモーセはこの言葉を話してるんですけども、なぜかといったら祭司の仲介の働きがあって初めてイスラエル人は主の前に立つことができるんだということですね。つまり祭司のそれがなかったら神様の祝福と恵みを受けることができない。いつも私たちの間の行いだけで判断することがないようにしていきたいと思います。私たちが争いをしたりですね、不平を鳴らしたりですね、いがみ合いがあったりするときっていうのは何が中心かって言ったら私たちの行いだけになってるんです。キリストにあってが取れちゃうんですよ。キリストがこうされた、キリストがこれをしておられるんだ、今私たちがやってるのはキリストの働きなんだ、イエス様が真ん中におられるということを忘れては決していけない。仲介があって初めて神の前に立つことができるんだよ。で次に、私は最初の時のように40日40夜山にとどまった。主はその時も私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に民の先頭に立って進め、そうすれば私が彼らに与えると彼らの先祖たちに誓った地に彼らは入り、その地を占領することができようと言われた。神様は素晴らしいです。モーセの取りなしを聞かれて、最初の仲介をこのによって神との回復関係が回復されてですね、その後に行われたのはですね、はい、行きなさい。過去を引っ張る、過去に引きずられることないんですね。もう今、次にやらなきゃいけないことを神様は示してくださっているわけなんですね。で、モーセはですね、ここでイスラエルのために強く訴えます。イスラエルよ、今、あなたの神主があなたに求められておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、すべて主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしたあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。このような素晴らしい神様に応答しなさい。そしてこの掟というのはあなたの幸せのためなんだよ。私たちは掟という言葉を聞くとですね、なんか縛られるとかっていうふうに思っちゃいますけれども、私たちの幸せのためなんだよ。そして14節、見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのために彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りである。あなた方は心の放棄を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。主はこんなにも素晴らしい方で、あなたにこんなに良くしてくださった、恋したってくださった。だからそのうなじの怖い、うなじの怖いって分かりますか？馬を思い出してくださいね。この動かそうとしてピピッピシピシってやっても全然とか全然動かないですね。状態うなじの怖いって言うんですが、でそれやって、で次に心の放棄を切り捨てなさいとあります。 で、これがあのアブラハムに神様が命じられた割礼ですね。男の子の赤ちゃんのこの包皮をですね、男性の性器のその包皮を切り取るその儀式であります。で、そうすると敏感になるわけですね。触れたものに対してすぐに敏感に感じ取るわけなんですよ。で、包皮があるというのはその逆で感じられないんですよね。つまり心の包皮というのは神様の声、神様の言われている命令に対して鈍くなってるんだよと。で、これを切り取りなさい言ってるわけです。これが、この、新約聖書の中には、御霊によってですね、心の包皮が取り除かれるよ。その御霊というのはキリストの十字架、そしてキリストがよみがえられたということを本当に自分のものとして受け入れている人ですね、切り取られるんだよ。そして、あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなし子やヤモメたちのヤモメのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。またか、本当に神様っていうのはものすごい大きな偉大な神なんだ。そして偏って愛することをしないと。あなたも在留異国人であったのに私の愛を受けた。だから他の在留異国人を愛していきなさい。つまり応答しなさいと。神様に私、自分がされていること、よくしてもらっていることを他の人たちにも分け与えていかなきゃいけないんだよですね。だからエペソの4章の32節は許しについてこう言ってます。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいですね。キリストが私たちを許してくださったように、それを応答するというのは互いに許し合っていく、また親切にしていく、優しくしていくということであります。で、次に20節。あなたの神、主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主はあなたの賛美、主はあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大きい恐ろしいことをあなたのために行われた。あなたの先祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを星の空の星のように多くされた。これだけあなたは、神様は素晴らしい方なんだよ。見てみなさいと。何人いるんですかと。男子だけで、何人でしたっけ、50万人でしたっけ、60万人でしたっけ。60万人ですね。ほぼ60万人いるわけですよね。男子っていうのは青年男子ですね。20歳以上のね、数えたらそのくらいいましたよね。ミスキーで見ましたよね。だからもう本当に200万人ぐらいいたんじゃないですかね。空の星のように、神様は本当にこれだけ素晴らしいんだよと言っているから、あなた方は自分の義に頼るのではなくて神の義に頼っていきなさいということになっていくわけですよ。で、11章を見てください。あなたはあなたの神主を愛し、いつも主の戒めと掟と定めと命令とを守りなさい。今日知りなさい、私が語るのはあなた方の子供たちにではない。彼らはあなた方の神主の訓練、主の偉大さ、その力強い御手、述べられた腕、その印と御業を経験も目撃もしなかった。これらはエジプトの王パロとその全土に対してなさったこと、またエジプトの軍勢とその馬と戦車とに対してなさったことである。彼らがあなた方の後を追ってきたとき、足の海の水を彼らの上に溢れさせ、主はこれを滅ぼして今日に至っている。またあなた方がこのところに来るまで、アラノであなた方のためになさったこと、またルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルのすべての人々のただ中で、地はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつくすべての生き物を飲み込んだ。これら主がなさった偉大な御業のすべてをその目で見たのはあなた方であるということでですね、今あなた方に語ってるんだと言ってますけれども、このエジプトを出た時はおそらくどころか10代以下ですよね。10代よりも低い。だから
本当に少年少女であった時にこのはいる可能性がある、実際いるんですよね、ここにね。で途中で生まれた子たちもいるわけなんですけれども、もう見てる人たちもいるわけですよ、ね、でその出エジプトのみならず、今度は、このコラの反逆がありましたよね。その時にこのダタンとアビラムですね、生きたまま、この黄泉に投げ込まれたですね、者たちがいますけれども、どちらにしても神様の偉大な技が、この行われたよね、この力強い技が行われたよねということをですね、モーセはこの言っているわけですけども、いかがでしょうかね。ずっとですね、このモーセの話の流れを見ていくと、主がこうされたんだよ、あら主がこうしたんだよ、主がこうやったんだよ、主がこうなってこうなって、主がこうこうこうだって、主語が主なる神様なんですよ。だから主を愛し、その掟と戒めを守りなさい。主の掟と戒めを守るということが、神様がしてくださったことに対する延長、あるいは応答としての神様を愛しているがゆえの行為なんですね。まず神がしてくださったんだよ、それであなたはこういうふうに応答していきなさいよ。あくまでも神が主体なんです。でこれが聖書全体に流れている教えであります。人の義が天にまで上がりなんて書いてないですよ。神の義、その義が山、そして恵みが天にまでって書いてあります。で詩編には慈しみは常しえまでって書いてある。全部神様なんです。人がやるっていうのはもう本当に応答だけなんですよ。応答なんです。でエペソ書を見たらですね、そうです、まだ土曜日の学びでやってないんですけどね、やってみてもいいんじゃないかなと思う。エペソ書を見るとですね、はっきり分かるんです。1章から3章までキリストにあって神様がしてくださったことが書いてあるんです。そして4章からあなた方はなからっていう話です。でも不思議なことにですね、私たちは自分の感じていること、自分の思っていることっていうのは自分の行動、自分のしていること、になるわけなんですよね。一番身近なのは自分なわけなんですよ。だから神様に対して接するときも、自分がやったら神様はこうするんだと、そのように自分がしたことに対する神様の動きというふうに見ていくわけなんですね。でもそれ逆なんだよと、逆なんだよと。そして私たちが神様に応答するときでさえも、この新命記で強調されているのは、主を愛しなさい、愛なんですね、愛。そして神の方も恋したって愛なんです。あるカウンセリングの授業でですね、こういう例えがあるんですけれども、ある奥さんがいました。ですごくひどい旦那さんでしたね。紙に書いてですね、これとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれやりなさいって言ってですね、で一生懸命やるんですけど、一日のうちに戻ってきたらですね、なんかやり残してるところがあったりです、不十分だったりしたら、いつも怒られてですね、もう惨めな生活だったんです。でもその旦那さん死にました。で数年後にですね、新しい旦那さんが見つかって再婚したんですね。すごいいい人だったんです。もう幸せだったんですね。である時にその紙が見つかったんですよ。そしてこのリスト見たらね、あれ私全部やってるじゃない。わかりました。前者の夫は立法的な関係なんです。神様とのですね、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけない、できないんですよ。後者はキリストとの関係なんです。愛がある時にそれは戒めは重荷とならないんです。ですからここでも同じように、主がされてるんだよ。そして次に、11章の8節からですかですね、はい、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。 そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなた方は入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の水雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。土地の肥沃さについて話しています。でエジプトにおいてはナイル川しかなかったんです。で、そこは反砂漠気候と言われますね。今でもエジプト行くとですね、カイロの町市街はですね、緑が比較的あるんです。でそこにいると忘れてしまうのが、車でですね20分か30分かともう砂漠なんです。砂漠の中に大きな川があるという状態で、彼らは灌漑をやってた。水を運んで、ここでですね、あなたの力だって書いてましたよね。自分の力って10節の終わりのところで、自分の力、これ直訳は足なんですよ。足でこれポンプ組むかなんか分かんないけれども、それをやって、でそれでようやくその畑をですね、このでえ野菜を育てることができたでしょうと。でも約束の地はそうではないんだよって言ってるんです。で私たちが求めたいのは霊的にですね、これなんですよ。霊的に私たちももちろんロークします、種をまきます、御言葉の種をまきます、祈ります、奉仕をします。けれどもそれだけでは絶対に魂の救いという、先ほど祈ってくれたリバイバルですよね、無理なんです。この天からの雨ですよ。そしてその潤いですよ。私たちが何かするっていうことじゃなくて、もう一方的に与えてくださる御霊の雨がですね、私たちに必要になってくるわけです。でこれを求めて祈っていきたいと願います。でそして13節、今日私が私もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、あなた私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの、穀物と新しいブドウ酒と油を、集めよう。また私はあなたの家畜のために野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りようと書いてあるように、ここでですね、先の雨と後の雨とありましたが、新共同訳を見ますとですね、秋の雨とそして春の雨となっているわけなんですよね。これ事実そうなんです。収穫はですね、イスラエルの収穫というのは冬から始まります。冬といっても12月ぐらいですね、種まきから始まるんですよね。そして3月から 4月だな、3月終わりから4月あたりから収穫が始まる、春の収穫があります。でそれがですね、まず大麦から始まり、で大麦というのがその収穫をするときにその杉越の祭りがあるわけなんですけども、その後に小麦の収穫があるわけで、6月5月6月ですよね。でそして夏こうやってこのイチジクがあったりですね、そしてブドウがあったりしてですね、最終的に9月ぐらいまで収穫が、このあるわけなんですけれども、まずその収穫を終えた後のですね、その土地に対してその種まきのためのその土地が柔らかくさせてくれるというですね、このずっと寒気ですから、それが必要になってくるんですよ。でそれが秋の雨なんです。秋の雨、先の雨なんですね。でそれで初めて種をまくことができ、そしてあとは雨季に入っていくんですけれども、今度はですね、その実りが出るこの3月の終わりから4月の初めあたりの時に、その実が実るために結ばれるために勢いをつける雨がこの春の雨で、後の雨と言われるんですね。でこれも先ほど私がちょっと適用したようにですね、ヨエル書の中ではこれが御霊が降り注がれるですね、使徒行伝の2章にペンテコステの時に引用されてますけれども、そこで出てくるんです。つまりですね、この神様がこの御霊の降り注ぎをですね、このようにしてくださるんだよということにもこのつながってくるわけなんですね。 そして16節、気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように、そうなると雨は降らず地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおうということなんですね。他の神々に仕えるというのはですね、極めてこの収穫においてはですね、誘惑になるんですよ。なぜかといったら、カナン人が拝んでいるのはこの、バールというのがいてですね、バールというのは農耕の神様ですね。この雨を降らせるというのはバールのおかげだとです、ね、だから神様が強調しているのは、雨を降らせるのは主なる神なんだよ、ね、バールじゃないんだよ、で全てを与えるのは主なる神なんだよ、良いものを与えるのはですね。でもですね、掟を守っていくんですよね。掟、煩わしいなって、もうなんか掟守らなくたって、バールに頼めばいいじゃないってですね。手っ取り早いのがバールなんですよ。で、私たちもですね、このようにしてですね、この必要を感じるときにですね、例えばこれ、イスラエルの場合、雨が降らないとか降るように、私たちはなんか分かんないけれども、こういう必要がある、必要がある。例えば、まあ、ね、分かりやすく話したら、お金足りねえ、だどうすればいいですか。聖書は何て書いてますか。神の国とその義をまず第一に求めなさい、また求めてきなさい、祈りなさいですよね。知恵の欠けたものがあるんだったらば、その惜しみなく与えてくださる主に求めなさい。そして約束にしがみつくことですよね。それは何かっていったら、キリストにある神の富が、思って私たちの必要を全て満たしてくださる、ピリピリという手紙も書いてあります。めんどくさくないですか。手取り早く盗めばいいじゃん手取り早くごまかすような詐欺、商売やればいいじゃん、ね、または神様の戒めに違反するような、ね、ことをやりながら、まあ、合法かもしれないけどね、この日本の社会では、けれどもやりながらですね、大儲けしちゃえばいいじゃない、手取り早くって。こんなことです。で、私たちはこれ必要があるのを神様に満たしてくれるように求めないで、目の前にあるもので満たしていこうという誘惑があるので、今神様がこうやって警告を与えているわけですね。イスラエルもバールじゃなくて神なんだよと、主なる神なんだよということであります。で、次に、あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい、それをあなた方の子供たちに教えなさい、あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、それを唱えるように。これはあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数と、あなた方の子孫の日数が、天が地を覆う日数のように、長くなるためだよ。すっごい約束ですよ。天が地を覆う日数のように長くなるためである。これほどの長寿ってあるんですかと思いますよね。聖書の中には書かれてるんですよ。まず初めの時期、アダムが生まれ、アダム生まれたのに、アダム作られて、生まれたことないですね。アダム作られたの、神様からね、アダムが作られ、そして系図を見るとですね、あそこ5章だ、創世記の5章、900歳以上なんですよ。で、その後の子供も900歳とか800歳とかなんです。もし仮にイスラエルの民がきちんと全て神様の掟を守っていたら、そういう長寿が与えられていたことでしょう。神様はイスラエルを選ばれたのは、あのエデンの時と同じ神の国を復興させるためですね。けれども、もちろんことごとく別の道を彼らは歩んでいって、その豊かな祝福とは裏腹の捕囚の民となっていったということなんですよね。けれども、神様は回復してくださいます。まず魂の救いのためにイエス様は来てくださいました。キリストは来てくださいました。まずこっちの御霊によって変えられない限りですね、私たちは神様の掟を守ることはできません。そしてイエス様が再び来られるときには、今度はこの世界を変えてくださいます。そして預言書の中にたくさん書かれているライオンと羊がですね、共に草を
食べているとか、赤血のみごがですね、コブラだっけマムシだっけどっちだっけ、コブラかな、これ手突っ込ん、穴に手突っ込んでもですね害を受けないとかですね、100歳で死んだ子はですね、死んだ人はですね、もうなんか生まれたばかりで死んでしまったような呪われたものであって、100歳があららかわいそうねって言われる時代になるんだよと。でこのような神様の国がイエス様が戻ってこられた後に約束されています。そして22節、もしあなた方が私の命じるこの命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主のすべての道の歩み主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の、領土はアラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から、西の海までとなる。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませると。ものすごい祝福、とてつもない祝福です。でアブラハムに約束されました神様が、このエジプトの川からユーフラテス川までですね。でこれもここでモーセもですね同じことを言ってるんですね。見よ、で次大事です。私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくのなら呪いを与える。先ほど呪いの話を少しモーセは言及しましたね。ことごとくそのなんだっけ産物が出てこなくなるとか滅び去ってしまうとかですね、またはあなた方が滅ぼした国々のように滅んでしまう。呪いも語りながらまた祝、とてつもない祝福も語って、そしてモーセがようやく結局言いたかったことは何かって言ったら、 It's up to you、 あなたが決めるんだよ。二つの道だけがあるよ、祝福の道と呪いの道なんだよ。どっちかをあなたは選びなさい。従順になって祝福を得るか、不従順になって呪いを得るか、その中間はないんだよということです。従順でも不従順でもないということはないんだよ。ですからこれが新約に行けば、イエス・キリストを信じる信じない、その間ってないんだよ。イエス様信じてますか？そうとも言えないですね。じゃあイエス様信じてないんですか？いやそんなことないですよどっちないないんだよ。で呪いについてちょっと大事なことがあります。この呪いをじゃあ私たちが不従順の時に受けるかというと、これが神が古い契約と呼ぶようになっていくんですね。エレミア書に書いてあります。イスラエルは守れなかったと、だから私は別の新しい契約を与えるって言ったんです。その新しい契約を与えた理由というのが、イスラエルが守れないという、失敗した、律法を全然ダメだ、ことごとく主に逆らってきた。それで神様は分かった、今度は私自身がこの契約を守るようにさせようと。それは何かと言ったら、その律法の要求を自分の方で処理したわけです。律法の要求というのは呪いなんですよ。これを行わない者は呪われるなんです。その呪いを受けられた方が誰ですか？イエス・キリストです。ガラティア書の3章の13節と14節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。大事ですね。信仰によって約束の御霊を受けるためだ。御霊によって神様が要求しておられることを守ることができるようになっている。そして呪いというのはもうキリストにあって成就した。ですから私たちは祝福、これを求めていくことができる。
大胆に求めていくことができる。それは信仰によってなんですね。そして29節、あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられたなら、あなたはゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こう、火のいる方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方、モレのカシノキの付近にあるではないか。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に与えようとしておられる地に入って、それを所有しようとしている。あなた方がそこを所有し、そこに住み着くとき、私が今日あなた方の前に与えるすべての掟と定めを守り行わなければならないということで、律法には呪いと祝福があるということで、それを象徴的に表すために、今このアラバの向こうのカナン人のとかって書いてあったんですけどね、イスラエルがこうあるとするとですね、今彼らはここにいるわけですけれども、このヨルダン川があってですね、渡ってってですね、でここのちょうどですね、まっすぐ行くとですね、この西の方に行くとシェケムという町が、シェケムですね、以前アブラハムが立ち寄って、ところであって、そしてヤコブがそこで、この一時期滞在したところなんですよね。でそのイスラエルのちょうど地理的には真ん中のところにあります。今はパレスチナ人の町になっていて、ナブルスと呼ばれます。でナブルスの町は非常に長細い町になっていてですね、これ上から今上空あの地図みたいに見たりしたら、こう長細い町なこう、ゲルジム山とエバル山こうあるわけです。どっちかな、こっちかな、エルバルで、そこの真ん中のところにシェケムの当時のカナン人の町の遺跡があります。でこっち、エバル山の方にもその立ってですね、そしてゲリシム山の方にも立ってですね、でそれぞれ、そしてゲリシム山の方からは祝福を宣言するわけですよ。立法の祝福をですね。でエバル山の方では呪いを宣言するわけなんです。でこのことによって私たちは立法に聞き従えば祝福があるんだ、そして逆らえば呪いがあるんだということを、このイスラエルの地そのものがその真ん中でそれを行うことによって、イスラエルの地全土にわたってその律法によって生きていくんだよと、神様の御言葉に従って生きていくんだよということをこの象徴していきます。でこれが、ヨシュア記に出てきます。この申命記の後の次ですね、エリコをこあの倒し、そして愛を攻略した後にそこに行って、このヨシュアがですね実行に移させるんですね。レビ人を用いてですね、この実行に移させますね。ということで、ここまでですね。で来週の12章からは、今度はもっと具体的なこの律法のですね教えに入っていきますね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にまたあなたの、掟を読むことができてありがとうございました。特に私たちは今日、とても、まあ、自分自身は見たくないんですけれども、いかにうなじが怖いか、いかに自分は貧しかったかということを教えてくださってありがとうございます。ここにこそあなたの祝福があるんだということを知ることができて感謝いたします。主よ、本当にあなたの慈しみを信じて私たちは、勇気を持ってへり下っていくことができますように助けてください。主よ、あなたは私たちを愛しておられます。ゆえに私たちがあなたの前に自分のありのままの姿、その姿を見せるときに、あなたは慈しみの御霊で私たちを満たし癒してくださることを信じて感謝いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。